ショッカー大野の秘密基地へようこそ。いやーまだ暑いね。
暑いですね。
しかしまあ8月、ね、はい、終わろうというような状況でございます。夏休みをまあ終わりました。
終わりですね。
まあこの8月はいろいろありましたね。
ありました。
まあまず何といってもレイナちゃんは、
はい、
お芝居
がありました。
土の子見つかった、
はい、もう見つかって、見事にちゃんと放たれましたから大丈夫です。
放たれたもんね、
はい、
俺土の子見つけに行ったらね、
はい、
なんかもう貝原レイナのコスプレ七変化を見たね。
あー、そうだったかもしれないですね。
反則技だなあれな。
6回ぐらい着替えてるんですよ、着替えながら移動しながら荷物運びながら、はい
はい、セーラー服はもうね、いただきました。あれはね、待ち受け画面にしたかったぐらいですけども
自分でも写真がなくてですね、舞台だけのものですので。
ああ、そうなの、撮っといてよ、
はい、
どうんだよ。
じゃあ、改めて着て撮りますね。じゃあ、
あとほらこうスーツ姿のね、
あ、はい、
あ、知的な感じも、
はい、
やっぱり今秘書としてはそういう感じな、いい感じだなと思いましたけどね、はい、そんなレイナちゃんの芝居に始まり、
はい、
月中はね、アニメジャパンフェスティバルか、はい、
そうですね。
ね、最終日はレイナちゃんも来てくれました。
はい、行きました。ね、もう楽しかったです。
楽しかった。盛り上がっていただきました。
は
い、
盛り上がり、うん、関係者席にいたんですけど、
はいはいはい、
関係者席にも関わらず、手は出すわ、うん、声は出すわ。
いいね。
はい、楽しかったです。
うん、まあ楽しいのが何よりでございます。なんかコミケもちょっと行ったんだって。
そうなんですよ。初めて行ったんですけど。
よく行ったね。
大変でした。
おお、大変。何が大変？
なんか酸欠になりました。真剣に。で、頭から湯気が出るんじゃないかと。
おお、なんか3日間でなんか50万人ぐらいね。
そんなにいたんですか？
っていう話よ。
うわ、
延べ50万人ですげえ、そんだけの人が移動するんだから。
大変でした。
で、なんか猫の尻尾の箱を見つけたっていう。
そうなんですよ。なんか今日お世話になるサークルさんの隣のサークルさんが、うんうん、猫の尻尾の段ボールを持っていて、その中に本が入ってるんだと思うんですけど。
あ、お客さんだったね。
はい。で、ああと思って、はい、猫の尻尾を使ってるんですかって言ったら、
はい、 はい、
はい、って言われて、私、そこでウェブラジオやってるの知ってますって言ったら、知ってるんですけど、聞いたことないんですよねって言われて、私、パーソナリティなんで、よかったら聞いてくださいって言ったら、おーって、
おーって、
ちょっと後ずさられてしま
って。あ、惹かれちゃったの
びっくりされて。
惹かれちゃダメだ。
でも、絶対聞きますって言ってくださったんで、
じゃあ今これを聞いてる方がね、もしその方があなたがです、あなたです、あなた、あなたよ、あなたよ、
話しかけたあなたがいたら、はい、お便りもください、
は
い
は
い、
さあそんな方にですね、はい、もう今日はもう満を持してお届けする、
うん、
もうね、もうこの日が来るなんて嬉しいね本当僕子供の時にね、
はい、
大好きな、
はい、
ヒーローの方に、
はい、
今日はお越しいただきましてね、ちょっと実はちょっと緊張してます。
あ、緊張して
ます。ドキドキしてますけれども、はい、はい、ご紹介したいと思います。今回のゲストでございます、佐々木武さんです。
こんにちは、佐々木武です。
あー、どうもこんにちは、ようこそいらっしゃいました。
いや、本当に暑いね。
暑いですね。で、なんかまだお芝居の稽古とかは大丈夫なんですか？
まあ、9月入ってからにしてほしいね。
もう暑さじゃ、まだ暑いですからね。はい。そんなお話もですね、今日は後半にたっぷりとしていただこうかと思うんですけれども。まあ、佐々木武さんといえば、
うん、
もう、まず僕らの世代ではね、もう、てか、誰もが知ってる。
はい。
もう国民的ヒーローですよ。
はい。
仮面ライダー2号一文字隼人でね、はい、お馴染みでございますけれども。まあ、僕らの世代だとそれだけじゃなくてね、宇宙鉄人兄弟とかですね。
はい。
もうそういうヒーローものもやってれば、あとね、僕らはドラマとかずっと見てたんで、やっぱり、ね、佐々木武さんの出られた、一番最初に佐々木武さんという俳優さんを認識したのがね、柔道一直線だったんですね。
そうですね、柔道一直線で佐々木という、
はい、
芸名つけられたんですよ。
あ、そうかそうか、はい、ね、風祭り右京役がございましてね、はい、かっこよかった。これがね、
はい、
新時刻車というですね、
はい、
主人公すら教えてもらえなかった技をですね、主人公の師匠の車修作先生から直に教わるというね、主役にしてみればもう最強のライバルだというかね、
はい、
もうあれがすごい子供の時にね、かっこいいんですよ。またね、みんな当時だから高校生なんで、
はい、
爪入りのいわゆる学ランを着てるんですけども、ね、黒いのね、
はい、
だけどそんな中で、ライバル校はね、もう風祭り右京は違うんですよ。
紺
の制服なんですよ。
ああ、黒ではなく、
紺。紺って言ってブルーだね。
ブルーブルーですね。もうほとんどブルーですよね。
ブルーのサイドベンツ。
あ、サイドベンツだよ。
かっこいい。
だからね、要するに、柔道一直線デビューするときに、はい、佐々木武っていう名前変えられたのは、
はいはい、
一条直弥、宮本武蔵、うん、それに対抗する、
うん、
それで佐々木小次郎っていうことで、
はいはいはいはい、
佐々木なんですよ。 で見かけが弱そうだからうちに秘めたものが5だということで本当は佐々木5っていう芸名つけられたんですけど、僕
は
新興劇所属だったもんで、はいはい、先輩に若林豪さんがいるんで、
若林豪さん
だから豪豪って言われると紛らわしいっていう、それでたけしという名前つけられた。
なるほど。そうか、ゴーさんって、おい、ゴーちゃんってどっちって言うんだよね。ああ、なるほどね。はい。で、だからそういうね、
はい、
な、だからそれでしょ。あとね、僕はお荷物、小荷物というね。これはちょっと勝手に、あとでちょっとこの話はゆっくりしたいと思うんですけれども、はい、そんな、やはり俳優佐々木健さんとしてね、まあ、柔道一直線デビューされたということでしたけども、もともと少年時代のお話とか今日なかなか聞けないお話を聞きたいなと思ってるんですけども、お子様の頃というか少年時代は、どんなやんちゃな子だったんですか？もういきなりやんちゃって決めて
ますね。
やんちゃっていうよりもね、まあ、赤面症だったしね、結構おとなしかったですよ。
あら、そうなんですか。ご出身は新潟県、
ね。柴田っていう。
柴田というね。はい。
いや本当に小学校2年の時にね、
はい、
6幕やってね、
はいはい、
小学校時代はね運動止められてたんですよ。
あ、ほう、そうなんですか。
ほらほらほらほら、
だからその反動でね、中学入る時に、
はい、
まあ、担当医のところ行って、
はい、
今まで再発してないんで、
うん、
運動やっていいかと、
はい、
まあ4年間ね、
はい、
何事もなかったんだから、
はい、
まあ、大丈夫だろう、
うん、
でその反動で中学入ってすぐ柔道部入って、
うん、
町道場の空手道場に行って、
はい、柔道も空手も
両方ともやってたんですか。
じゃあこの時この下地がじゃああったわけですね、風間流教になると。
そうですね、ね、別に一流になりたくてっていうことじゃなくてね
、
まあやっててよかったですよね、
うん、
まあ、そのデビューが柔道一直線で柔道でしょ、はいはいはい、あれ受け身取れなかったら大変な怪我してますからね。
とんでもないこう技の連続だったですしね、
それで柔道教えてくれるね、久沼先生は全く柔道も知らないし、
だから高松秀夫さんです
か。だから自分がやっぱ飛んだり跳ねたりしなきゃいけない、そのいつも投げられる場所っていうのはね、
はい、
下がね赤土みたいに硬いんですよ。
畳とか、
だから他のね、
はい、
やっぱ柔道知らないで入った連中って相当みんな怪我してますよね。それだけでも助かりましたしね、
やっぱ何でもやっておくことですね。
そうですね、
はい、じゃあ柔道とからで、まあ、ちょっと体も鍛えて、丈夫な中学生時代、で俳優さんになろうと思ったのはいくつぐらい？
いや、それはね、高校の卒業間際ですね、
まあ、
本当にね、もう小学校の時から勉強するのが嫌いだったしまあ、上に行けと、
はいはい、
で嫌ならその、うん、親父の授業すげみたいなことがあった
ので、はいはいはい、
親父の引いたレールの上歩くのも嫌だなと。
ああ、かっこいいな、
だからなんかないかなと思ってて
、
まあ、子供の頃からその映画見たりね、そういうことものすごく好きだったし、
はい、
ふっとこう考えた時にね、あれ役者になったら小時から殿様までいろんな人生をね、
うん、
歩めんじゃないかみたいなね、
うんうん、
ただ漠然として、あ、ちょっと俳優になってみたいな、まあこうやって、まあ、60過ぎてね、今考えてみればそれはただ演ずるっていうだけでね、やっぱり人生はたった一つなんですけども、でもまあ子供の頃はね、ふっとそんな夢みたいな、ただ役者やったことないし、どっちかって赤面症だったし、
ああ、そういうおっしゃいましたね、はい、
だから大変でしたね
、でもじゃあそのまではずっとじゃあ新潟にいらして、柴田市の方にいらっしゃって、 でもじゃあ卒業する頃にじゃあちょっと役者どうかなみたいな、
だから、まあ、出てくるって、まあ、親父なんか大反対
で、あ、当然そうでしょうね、やはりね、
差別用語でね、うん、カッと入るか分かんないけど、うん、親父にはね、
はい、
俵小敷のどこにいたって、まあ、明治の人間ですからね、ただなぜ反対したのかって今だって考えてみればね、役者っていう世界を親父は知らないじゃないですか、
はいはいはいはい、
だから何のね、手助けもアドバイスもできないっていうことがね、寂しかったのかなみたいなことをね、ふっと考えますこれね、まあその頃はさ、どこがいいんだってそれも、
はいはいはい、
要するに周りにね、そうやって俳優やってるとかそういう芸能関係の人間誰もいないのに、
あ、そうです
ね、お前ひょっと東京行ってどうすんだみたいな、
はいはい、
で行きたいなら勝手にみたいなね、はい、でまあ進撃ってところは厳しいところだなんて聞いてるし、まあ、芝居のすか全く知りませんから、
はいはい、
いや最初から言ったらそんな厳しいとこ行ってね、焼けさすのも嫌だなと思って、
ええ、
まあ、演劇に関するその進撃とか、
はい、
ね、テアトル、
ね、
いろんなもの買ってきてしたら、はいはいはい、東方芸能学校っていうのがあって、
はい、
学校だからね、
はい、
まあ、優しく教えてくれるんじゃないか、
はいはいはい、
で東方を受けたんですよ、
はい、
まあ面接だけみたいなもんですよ、
うん、
まあ、入ったら 宝塚の養成所みたいなところだったんですよね、
はいはい、
それで東京出て、まあ、そこで勉強しながら初めてこう芝居を見るようになったんですよ、
はい、
滝沢修さんのセールスマンの転劇かなんか見て震えが来たんですよ、これダメだ、こんなところに行って勉強しちゃ俺ダメになっちゃうって知った、あのやっぱり進撃行かなきゃダメだと、うん、だからその いろんな背景とか ね、まあ、あの頃はこの民芸はこうだとか俳優座はこうだとかって ね、
はい、カラーというか、
いろんなものが、はい、その社会的背景もないのに、だからまあいいや、手当たり次第受けて取ってくれとこ行こうでたまたま受けたのが NLT、 ちょうどあの三島由紀夫さんと松浦武雄さんと香原夏子さん、香原夏子さんが文学座辞めてて作られた、
はいはいはい、
でたまたまそこを取ってもらったんで、そこで1年間、
はい、
そこへ行き始めてから今度いろんな芝居見るようになって、で俳優小劇場の早野寛平さんにもこのなっちゃいましてね、
ぞっこんで、
ぞんで、もう同じ込んでカバン持ちでもいいから入れろみたいなことねじ込みに行ったことあるけど、まあそこをまあ受けさせてもらって、で12月公演の前に、クビになっちゃいました。まあ言ってみれば、いった3つともね、クビになったみたいなもんですね。どこも取ってくれなかったって、
はいはい。
惜しいことしたなってね、今になって思われてもしょうがないけど。
ね、ですよ。騒いのって感じですね。で、で、新国劇に。
そうですね。あの、はい、だから廃止を辞めてからね、はい、あの、恵比寿の駅前の K っていうスナックで、
は
あ、まあそこよく飲みに行ったんですけど、なんか中に勤めてた、まあ、あのバイトしてた連中が、うん、中の形みんな辞めちゃって、はいはい、ママが大変そうだから、はい、手伝おうかと、はいはいはい、誰か入ってくるまで、はい、手伝ってじゃないですよね、もう一年完全に任されましたからね、もう仕入れから何から
みんな、らららら
たまたまそこのママさんが、はい、花柳の踊りのお師匠さんだ、
はいはい、
でそこへまあ君たちの年代って分かるかな、うん、パパ行ってらっしゃいとか一丁目一番地とか、
はいはい、番組がね、はい、
解決黒ずきんとかね、
はい、
書いてた高垣ひとみ先生っていうのが、
はい、
お茶を飲みに来たの、お酒飲めないから、
ほうほうほう、
なんでこの先生が来るのかなったら、うん、なんかミュージカルやるときに、うん、踊りのことでちょっとあの振り付けしたことあるらしいんで、そういう関係でね、まあ
はい、
で今こういう事情で今一人なんだ、
じ
ゃあ面倒見ようかっていうことで1年間いろいろとご指導を受けて、
はい、
まあ、仲人までしてもらったんですけど、
あらららららら、うわ、じゃあ、まあ、人のつながりというか、そこでその出会い、先生との ね、出会いが、はあ、
だから いろんなことで、それでまあ1年間、うん、まあ、NHK の仕事だけ、もう本名で半年ぐらい、
はいはいはい、
で結婚式挙げてから、うん、あの人先生にちょっと芸名つけてくれって、
はいはい、
で八代優つって半年ぐらい、だから新興劇入った時点ではもう、はい、八代優で入ったんだけども、デビューするときには、
はい、
佐々木健に入られたってこと
だ。ああ、そうだったんですか。あ、でも、なんかその、じゃあスナックのそのママさんがね、うん、困ってるならじゃあちょっと手伝ってあげようかっていうようなつもりがね、逆に全部仕入れがないから任せちゃって、逆になんかお店をきちんとこうあれしてて、逆にそれをまたそういう仕事ぶりだけじゃないんだと思うんですけど、やっぱりそういう人間性とかね、そういうのはやっぱその先生がやっぱり見ててね、でもそこからこうやって俳優の道がまた開けていくっていうね。
そうですよね。まあ、大して流行った店じゃないですけど、客層は良かったですね。朝日の政治部の、記者連中もしょっちゅう来てましたし、カルピスの重役さんなんかも来てたし、コニカの重役さんなんかも、
銀座
で飲んで帰り
ですというのもね。はぁ。
まあだいぶ広かったですね。怖い人も来てたけど。
でもやっぱり、ね、佐々木さんはね、こうそうやってね、困った人がいると助けてあげるんですよ。でね、助けてね、すごくこうなんかもうめちゃめちゃ助けてあげちゃうんですよね。
はい、
だからね、今さっきのお話を聞いてると仮面ライダーもそうだったじゃないですか。
だからね、いつもなんかお助けマンみたいでね、何の感謝もね受けないんですよ。
いやいやそんなことないって。そういうみんな気持ちがあるからこうやって長くね俳優さんを続けてられるんだと思いますよ。
宇宙鉄人兄弟もそうですよ。
はいはいはい。
キャスティングで困って、
はいはい、
決まらなくて弟の方が、
で
要するに東映さんが持ってくと毎日さんがダメだって、
うん、毎日さんがね、
毎日から持ってくと東映があ
って
、ああ、なるほど、帯に短しいみたいな感じだったんですね。
間に合わない
って、はい、夏井祐介さんはじゃあ決まってたんです、その時ね、兄弟のお兄ちゃんの方が、
う
ん、
だから向こうの方が年は下ですか、お兄ちゃんなん
で。
そうだったんですか。
ドラマですドラマですね。はい、 で、じゃあ、佐々木さんならばっていうことで、ね、だって仮面ライダーもね、はい、やはりもうね、藤岡弘さんが怪我をされて、で、そこでね、そのさっきちょっと劇団 NLT という話がありましたけども。
彼だけじゃないんですけど、あと、新藤恵美。
あ、新藤恵美さん、美しきチャレンジャー。はい。
でも、松竹から、超高生で来てたんですよ。
はい、はい、はい、はい。あ、そうかさ、藤岡さんね、松竹でね。
だから、まあ、試験を受けて帰ってきたわけじゃないし、毎日来てるわけじゃない。恵美なんかね、結構ね、真面目に出てた子だけど。
おいおいおいおい。
藤岡なんか、どれだけ顔見たかってね、忙しくて来なかったのか、どうだったのか分かりませんけど、まあ一応その、同じ釜の飯を食ったっていう。はいはい、だから彼がその、初めて主役取ったっていうね。おおよかったなぁなんて思ってた矢先だったでしょ、
アバイクでね、もう大怪我をされましたからね。
だからその、話来た時にまあ正直言ってスケジュール的にもなかったところを、
はい、
要するにあの、お荷物小荷物っていうのは金土にして大阪行ってたわけです
ね、はい、
で月火水木っていうのは、東京の NHK の朝の番組、真由子一人っていうのが
入
って、
真由子一人、
だから、ね、全くそのスケジュールのないところへ飛び込んできた話と、それとやっとね、その同じ釜の飯食ったやつが取った主役なのに、怪我の後ね、そういうのも嫌だった、
なんか取っちゃうみたいなね、それはね、
でまああの頃正直言って視聴率も良くなかったっていう、
あ、最初はね、ちょっとね、
うちの事務所で前、東映にね、一応デビューさせてもらったんだから、
うん、
恩返しをしとけと、どの道ね、はい、ワンクールつなげば終わりだから
って、
じゃあまあ分かりましたと、
はい、
でも、もう万が一ね続くことだってあり得るし、やっぱやる以上はやっぱ視聴率ね、はい、少しでも上げたいと思いますしね、だからあの再起不能だなんて言われた藤岡弘さんでもね、再起してきたら、この番組はあの返していいんですよねって、それで分かったって、それで OK もらったんで、だから藤岡が再起したら返す、だから最高視聴率の時にバトンタッチできたから僕としてはね、やってよかったし、あのその前に後継いだねワンコールで本当に僕は潰してたら、藤岡弘の再起もなかったんで、だからそういう意味ではあのいい役目をきちっと果たせたのかなって思いますよね。
本当友情とね、だから本当にだから須崎さんで正義の味方なんですよあそこで須崎さんがやっぱり運って言わなかったらこういう風にならなかったわけですよ、あそこで、ね、
正直言ってね、
はい、
あれで本当にね、俺断ってたら、
はいはい、
今ないからね
あ逆に
いや本当にね、もうあれだけのね、はい、いまだにそうやって言ってもらえるね番組に、はい、あの出してもらえたってことは、僕自身も大変なねやっぱり運が強かった、まああのやけどしてね、
はい、
引退するまで約10年の間で700本ちょっとやってるんですけど、そのうちにちょうど1割が、
はい、
あの仮面ライダーなんですよ。ちょうど仮面ライダー僕は39本で終わったんですけど、藤岡さんつなぐまでに、
はい、
ゲストで30本ちょっとやってるんですよ、だから
2号編と同じぐらいじゃん、ゲストがね、もうそこでスカイライダーとかね、
はい、だから嫌いで降りたんじゃない、僕は一度も断ったことない、
はい、
やけどで退院してまだ包帯巻いてるような状態でも、石森先生のあの、深夜の番組
オールナイトニッポンね、
ラジオでも出ましたし、声だけでも出演させてもらってるし、嫌と言ったことは一度もない、でそれぐらい愛してる番組だったしね、だから本当にあの時断らないでよかったなって今この50過ぎてあのファンクラブ作ってもらって、でまた新しいファンクラブ今この年になってですよね、言ってくれるの 99.999% ぐらい全部仮面ライダーファンですだから仮面ライダーがなかったら正直言って昔見ましたとかね、昔ファンでした、昔ファンでしたという人はいても今でもファンですと言ってくれる人はいないんですよ。いや本当にね、仮面ライダー様々ですよね。
やっぱ今もまた続いてる作品ですからね、
この
仮面ライダー、誰もが知ってる、
その時にだからそのこう、じゃあ代わりにっていうのがなかったら、もしかしたら今私が見ている仮面ライダーがもしかしたら違うものになっていたかもしれない、ってことですよね。
あそこでやっぱり一文字隼人という存在があって、で藤岡さんもお元気になって本郷猛一文字隼人がいわゆる九州のね桜島で、 ダブルライダー。このダブルライダーっていうのはね、これがなかった、やっぱり2人いたから今度はじゃあ V3、3人目出そうとか4人目、5人目、6人目っていう発想も出てきたと思いますしね。だから、やっぱりここのね、やっぱり最初の、一番最初のこの仮面ライダーの、だから確かにそういう事故というのはね、もちろん、なろうと思ってなったわけじゃないですけれども、でもなんか不思議なことがいっぱいこうあって、で、それこそその、一番最初のね、なんかやっぱり仮面ライダーが、ほとんど真っ黒だったんで、
はい。
で、その、第2話かなんかでね、コウモリ男と、仮面ライダーが戦ってるシーンだ。コウモリだから夜出てくるって言うんで、
はい、
いや、あのね、夜の中で、その闇の中で仮面ライダーとコウモリ男が取っ組み合いしてたら、白黒テレビで見てたら真っ暗でなんだか分かんなかったと。ね。
だからね、
はい、
もうあの、1号のね、
はい、
あの、仮面ライダーって線が1本じゃない。
はい、線が。はい、
あれ1号用に作ったやつじゃないんですよ。
はいはいはいはい。ね、
あ2号用で作ったやつじゃないんです
よ、はい、
あれ1号の2クルメから、
はい、
だからそういう、ね、うん、夜になると分かんなくなっちゃうからっていうんで、うん、線入れた、はい、そのまま1号の衣装で僕は入ってるんですよ、
はい、
だから1号が再起した時に、
うん、
ね、最初は真っ黒だけど、
はい、
何とかしよったけど、
うん、
2号が1本つけてるのにね同じ風にはできないっていうんで1号が2本なんですよ
2号が1本と1号が2本。
ね、ちょっと考えとかないと。
そうそうそう。
ちゃいますね。
池袋の東口が西部で西口が東部みたいな。
ないな。
ややこしい。
ややこしい、ね。いや、でも本当にその、たまたまそういうね、なんか準備があった。別に、
はい、
あの、怪我をあれしたわけじゃないけど、で、たまたまでも変身して、本当は最初はね、やっぱりその、本郷猛は、じゃあ、ショッカーに殺されたことにしちゃうか、みたいな話だったけども、うん、で、平山徹プロデューサーが、そんなことは
し
ない
と。あれはやっぱりね、平山先生のね、
はい、
あの、優しさだと思いますね。だから、その、殺さないで、
はい、
置いたから復帰もあったわけだし、
そうですよね。
だってその事故の間ね、
はい、
ちゃんとギャラもね、うん、生活がちゃんとできるように、
はい、
税務じゃないだけど半分は出るようにってね、うん、そういうことを仕組みまでしてくれたっていう話も聞いてますからね、うん、まあ本当にあの泣きべそプロデューサーのねあの本当に人の悪口を言う人が、
うん、
僕なんかでよく怒られるんだけどね、先生悪口言ってんには本当のこと言ってんだと、
うん、
だから人のことの批判したいなんかそれ大嫌いな人なんですよね、うん、
もうだからね、純粋な純真な方ですよね。
もうね、まだ79、来年80ですか、
はい、80歳ですね。
でまだまだ本人はあと30年頑張るって言いますけどね、
はい、
まあ、30年は無理かも分かんないけどでも頑張ってほしいです
ね。ね、でも本当そこでいわゆる一文字隼人が活躍をして、
はい、
まあ、まあもちろんその数字も上がったし、で僕ら子供たちにとっても何よりもあの変身ですよね。
あ、はい、
あの変身っていうのがやっぱり一つ、その仮面ライダーといえば変身、変身といえば仮面ライダー、
うんうん、
後にその変身が全てのね、変身ブームを作ったと。
みんな変身しますから ね、はい、
だから空前というよりはもうあれは何だったんだろうっていうぐらいな、どんだけ僕ら夢中になってあの変身をね。
だからやっぱりあの子供っていうのはやっぱり一つやっぱりその真似できないと、
はい、
だから最初のその風圧でね変身していくっていう、
はいはいはい、
それがやっぱり一つポーズに変わったっていうこともあったのかなって思いますよね、
はい、あの変身ポーズっていうのは当時やっぱアクションを作られてた、
やっぱ高橋一生
の、ね、高橋一生のさ、
もうあの柔道、柔道一直線の時からもね、あの作家なんてね、大体あの柔道一直線のほとんど書いてたら佐々木守さん、
はい、ね、
柔道なんか全く知らないんだあの人の漫画原作のね、男だ方甲子園ですか、
はいはいはいはい、
あの人野球何も知らないんだ、知らなくて、じゃあ野球ってどういうものか調べる人じゃない、
はいはい、
だから奇抜なこと考えられるんですよ、
とらわれてないので、
そのね、まあ、地獄車でもそうだけど、ね、フェニックスとかね、あの、
フェニックスって柔道の技で
書くわけでしょ、それをね、あの、石野さんがね、喫茶店でコーヒー飲みながらね、マッチ箱二つ持ってね、こう一生懸命。
マッチ箱二つ置く
んですよ。台本か投げとかってね、やってるわけですよ。
考えるんですよね。
だからね、柔道一直線も、当初はあの、視聴率悪くて、打ち切りかどうかって。あれだから、小野研究会に代わって高橋一生さんが正しいなってバーンと変わったんですよ。まあだからそういう奇抜な台本を書く作家もそうでしょうけど、それに打ち負けないでね、
奇想天外でね、
だからあの頃の、まあ、監督には失礼だけども、うん、プロデューサー上の方からなんか言われてた、うん、監督ね、うん、お前のせいで当たったと思ったら大間違いだ、うん、一緒に頭下げとけって言われるぐらいやっぱり僕もそこですね。やっぱあの、うん、当初は最初の頃はねあの結構あのシリアスな感じのね、それがやっぱりああいう奇抜なこうね、
うん、
あの二段投げにしたってなんだって、はいはいはい、ああいうやっぱり盾がつけられるようになって、うん、あの子供の心を引きつけたみたいなね、
はい、真似しましたもんこれもうどんだけもうね柔道一直線やっぱ日曜日のね、うん、やっぱりゴールデンタイムでしたから、で今みたいにビデオがないから必ずその時間に見ないといけないっていうのがあったん で、
は
い、
で一番危険なところはね、はい、ハイスピード撮るわけですよ。
あ、いわゆるスローモーションになるのに ね、
はい、だから一番危険なところは本当スタントマンでこうやってもらわないと、危ないようなシーンを、
はいはい、
顔がバレるから本人がやらなきゃいけない。
そうか、スローモーションだから顔バレバレですよね。
そうですね。
ハイスピードってことはね、
う
ん、
そういう意味ではねもう地獄みたいな番組でしたね。だから本当ね、僕なんか前提もできないような人間なんだけども、柔道やってたからって別にその運動神経がいいわけじゃない。
いやいやいや、でも
それがね、いきなり六尺のイントロの上、はい、上がって、はい、バック、
逆回、
おい、もうだからそれやらなかった役者として認めない。だからイントロの上で真っ青になって震え上がって、
はい、
何見てますしね。
はいはい、高い足場から飛べってことですよね。
だからあの。まあ、それはやりましたし、
うん、
あのだからよそ行った時は楽でしたね、
はいはいはい、
もう一直線が終わって、
はい、
え仕事ってこんな楽なのかってビビらなくなっちゃって
、ああ怖いもんなくなりますよね。
だから一番怖いところでね、はい、が出発点だったから、
はいはいはい、そっかそっかそっか、あじゃあお荷物小荷物とかじゃあ楽しかった方ですかね。じゃあ
いやお荷物小荷物はね、もう本当に役者としての原点、うん、その諸先輩たちにみんな優しかったし、
はい、
あの、ね、まあ、そういったあの、
うん、酒の上で、まあ、
毎日あの、厳しくね、絡んでくれてね、
あの
精神的にも鍛えてくれた
先輩
も
いましたし、川野巻正一郎さん、ね、浜田光雄さん、林隆三さん、そして渡辺篤さん、そして五男のね、仁義礼智信ということで仁義礼智信っていうね5人の男の子、
は
い、
里見発見
ね、里見発見でね、
はい、
はい、で新役がね佐々木さんでございましたけど、
だからそういう意味ではね、
骨太な番組だったんですけどね。
だからお荷物小荷物で開き直って、
うん、
そして悩んで、
うん、
髪の毛が抜けて、
うん、
でカツラかぶったところに仮面ライダーが入ってきたんですよ。だから仮面ライダーはずっとカツラかぶってたの。
あ、そうですか。
だから同じワンカットとヘルメット脱いだことないの。カツラの上からはね、ヘルメット入らない。
あ、なるほど。
だからあの公衆電話で電話かけてたのね、メットの上から電話かけて、
あのよくヘルメットかぶったままってのはありましたよね。そうそう、うん、はい、
でも、まあ、改造人間だからね、まあ、それは、まあ、いいか
と。あ、そうそう、便利だな、改造人間。改造人間、便利だな。あ、そうか、でも、あ、で、結構で、また、あの、お荷物、小荷物もとってもヒットしたね、番組だったですから。
いや、あの頃はね、本当にグループサウンド並みでしたね。
ああ、そうだったんですか。
あの、それで、あの、
もうワーキャ
リー。セットにみんな、
はい、
お客さん入れちゃうじゃないですか。
おお、あと見学者みたいな感じで、
神戸からって毎週女学生がいっぱい来てましたしね、だからもう帰る時なんかその
プレゼント
プレゼント、だからそのライダーがどうのこうのなんてね、言ったって、ね、今みんな大人になってるけどその頃子供でしょ、子供の番組で子供が何かって言ったって、もうあの頃はもう完璧にお荷物も用意
それで NHK のね連続テレビ小説の前
に地方行ったらもう大変なも
ん
です
よ、ね、おじいちゃんおばあちゃんはだって役名でしか言わない、佐々木さんとかじゃないですもんね、役名ですもんね呼ぶのは、その間に仮面ライダーが入ったっていう、そのスケジュールもすごいですよね。だから
でこの3本で 100% 超えてたんですからね、あの
視聴率
合計100以上、
あ、それは超えるわ、
軽く超えるわ、それで使う方を勘違いして、視聴率俳優つって、で僕を主役に使ってこけたもんで二度と使うかって視聴者がいたっていう、俺のせいじゃねえや
それいい迷惑ですよ、
目の検査だなんてね、そんなの俺のせいじゃない
いい迷惑ですよ。あのね、お荷物小荷物っていうのはね、
はい、
すごい画期的な番組で、
はい、
シリアスなドラマなのね、結構ね、ハードなね、
はい、
例えば、うん、北方領土を返せとかさ、あのテーマはすごいのよね、
はい、
であのでだけども芝居をしてる役者さんが 急にねカメラ目線になるの。
ほう
で急にカメラ目線になってどうも佐々木武ですとか言っちゃうのね、画面で。
はい。
で結構まあ、大人のドラマだから実はこれから惚れた女にね呼ばいを仕掛けに行くっていう、ね、ね、でまあよね、子供番組としては一文字入るだけども、はい、そっちのお荷物小荷物は関係ないじゃない、
うんうん、
ね、だけどそれをねいきなりよしこれから今行くぞ聞く行くぞみたいな芝居をしてると急にカメラ目線でいや僕もですね仮面ライダーをやって強くなったんですよっていう、もともとマサコンのキャラクターだったんだけど、
はい、
だから仮面ライダーやったら僕も強くなったんでよし今日は頑張りますよって、ね、いきなりそこでね変身って変身ポーズやったの、
ね、あれも本当ね、うん、
びっくりしたよ、
ね、作家のね、はい、ひどいところっていうか、ね、すごいところっていうか、
すごいすごい画期的な、
台本に書いたんだからそれをさ、
あアドリブじゃないですもんね、
もう全部台本なんですね、
だから、どうしよう、その仮面ライダーのね、撮影の中で変身する分にはって、よそいって変身っていうのは、ね、それは、照れるとこの話じゃないですよ。
そう。ちょっとだから、こう、照れた感じでね、声、上ずったら、変身みたいな感じでね、リアルタイムで見た。
で、女長さんと今、女長さんっていうのも差別表現された。だから、だから、お荷物、小荷物っていうのは再放送できないっていうのは、
ああ、そうか、そうか。
もう差別用語がそういうのがいっぱいちっちりばって、全然ピピピしたら意味が分かんなくなるからってできないんですよ。だから、そのテーマはしっかりしてるけど、常に話したら、ね、お手伝いの菊さんを誰が犯すかっていう。
そうそうそう。とんでもない話ですよね。
そうそう。
で、最終的に長男の、はい、川崎翔一郎さんがやってたジンというね。はい、で、やっぱお前後取りだから、お前が一緒になれってことをおじいちゃんの一言で決まって、そこで、いわゆる祝言をあげるわけ、結婚式を、はい、その家でね。そうすると、残り4人の兄弟がみんなそこで、って泣いてるっていうね、シュールなドラマだったんですけどね。でも七人の侍にも出た志村たかしさんとかすごい重厚な芝居をされる方が急にカメラ目線で志村たかしです、いや今日はこんな感じですなみたいなね、
最初の挨拶の時ね、そこだけ生で流す、また本当にど真摯な僕だけなんだよ、でおじいちゃんの方からずっと言ってくるわけじゃないですか、
はい、
でまあ当たり前に新人ですしかないんだよ、しょっぱなで志村さんが、新人の志村たかしですよもうね、自分の番来るまで俺何言っていいか分かんない、
あもう頭ポーンだ
そう
すげえ
うわそういうところね、セリフに書いてある全部ね、カッコでね、自分の意見でどうぞ、
あなるほど、
日本の国旗についてどう思うか、
お
カッコ自分の意見でどうぞ、
うわ
これがね、
そこはドリブなんだ、ね、
だから
そここそ書いといてくれよって感じですよ、
お荷物終わってからやっぱり、はい、佐々木守さんのやつ
は、はいはい、
オリンピック行くからね、水泳の話で、君たちは
魚だ、はい、
みんなで集まって青春っていうのは、ね、話をお前にとって青春とは何だよと、ここまでは台本に書いてた、
はい、
その後全部カッコして自分の意見でどうぞ、
うわ
もうセリフなんか覚えてらんないんで、何言うかあんまりまともなこと言ったら絶対周りに笑われるとかあるじゃない、石橋翔司なんか、
はい、
全くドラマとかこうやって今映ってる状態だって、
はいはい、
脱ドラマじゃないのよね、それで OK って通るんだからね、
お
だって自分の意見なんだから、
あ、はいはいはい、あそれもありなんだ
そうそうそ
う、うわあれそれこそ今水泳といえばオリンピックでね、この間もすごかったですけども、はい、そのオリンピック目指してる水泳選手の話だったじゃないですか、その君たちは魚だ、だからいつもこう泳いでるイメージがこうずっとあったんですけども、
だから
ええ
そう、オリンピックに行って全員が、ね、いなくなるんですよね、
はあ、
まあだからそのテーマはねあるんだけど、うん、やってることって言うとね
すげえな、
誰とくっついたなんてね、とんでもないことばっかりで、僕と川原崎健三さんってあんまり泳げない、はい、泳げるんだけどあんまり泳げない、
あ、そうなんだ、健三さん、
だからあの、はい、石橋翔
司、石橋翔
司
さん、桜井圭一さん、はい、
小さいけどねバネあるし、
あ
の二人すごかったんですよ、デッドヒットするからね、
あ
まあ、石橋負けなかったけどね、あれ。
はいはい、
まあ、お湯でどうや、あいつら本気になってやってんぜ、って言ってさ。
すごい。だからちょうどその辺が、お荷物、小荷物から、その君たちは魚だがあって、で、やっぱ佐々木守さんが、こう、やっぱ脚本をやってらして、あ、そっか、その間で、一方、そのヒーローものではね、佐々木さんは結構その後ね、佐々木守さんは、アイアンキングなんていうのをね、書いたりして
まあ、守さんがいなかったら、はい、お荷物、小荷物、僕はないもんね。
ああ。
東映っていうところはね、自分とこ先に番組に入ったら、
はい、
絶対 W 許さないんです、
はい、 ですね、
はい、だから一直線の始まって半ばぐらいで、はい、あのちょっと僕申告映画っていうのは初めて作品を作るって、はい、自分とこの作品じゃないですか、
それ
でも
所属の
決まってて、
はい、
でもそれもダメ
NG、
どんなにスケジュールあってもダメなんです、
はい、
だから藤岡も NHK ダメ
で、ああそうだったあった
ここで本当にあの、うん、一直線の最後の頃お荷物ダブってんです、うん、
ね、
でお荷物に売り込んでくれたのは佐々木守先生です
、ああそうかそう
か、はい、で新しい人ねこれから伸びようとするの、
うん、
まあそれでもなんとか、うん、それとまあ僕は新興劇って言っても所属フジテレビですからね、だからそういう意味でのバックボーンというのもあったんでしょうけど、潰されないで、あのお荷物に、だからお荷物が入って NHK の朝番入ってスケジュールのないところへ出てくれてくるのは構わない、
あそうかそうかそうか、逆だったらありえなかったですね、それでじゃあ仮面ライダーって、そしたら変身したらお疲れさんって次の現場に行くっていうような、
あの後半あんまり変身って言わなくてね、あのあれなんですけども、あのお疲れさんって言った声は全部後でね、アフレコだから、
はい、
返信とーって言われとーってあのお疲れさんって言ってた
そうあの DVD 出てますけどちょっと見て、あの口パクをこうね極真実で見ていきますから、ね、後半の方特にね面白い話いっぱい、ちょっと一回コマーシャルです。
いやショッカー大物の秘密基地なんてね、こんなところに一文字隼人が現れちゃ困っちゃうんじゃないかなと思うんだけれども、まあ今回は佐々木武史がお邪魔してます。どうぞよろしく。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫の尻尾です。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫の尻尾にお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。いやなんだかもう今日ね初めて聞く話もいっぱいあってね、
はい、
いや感動しておりますけどもそんなわけで今日は佐々木武さんをお迎えしてお届けしております。だってすごいよ、仮面ライダーを秘密基地へ呼んじまったからね、すごいよ、秘密基地壊滅させられる可能性あるよ仮面ライダーのようにね、だからあのお手柔らかに一つ、もう前半終わってから今頃言うことじゃないけどね。はい、で今日もですね、我が戦闘員諸君からですね、
はい、
メールをたくさんいただいておりますのでね、ご紹介いただきたいと思います。
は
い、
まずはラジオネームシーボーズさんから、
はい、
マスターレイナさん、
すいません、だいぶ一文字隼人怒ってます。
はい、今回のゲストは知らない人はいない仮面ライダー2号一文字隼人役の佐々木武さん。その他にも柔道一直線や時代劇やお芝居など幅広く活躍されていますよね。そんな佐々木さんに質問なのですが、テレビドラマの時代劇と特撮とではどちらがやりにくいとかいうことはあるのでしょうか。よければ教えてくださいと。
どちらがやりにくいじゃなくてどっちが好きかって、僕はあの今でもあの時代劇しかやらない劇団に所属してますんで、あの時代劇が好きです。あのね、なあの要するに特撮ものっていうんじゃなくて、あの現代劇だと普段の格好とあんまり変わらない。正直言ってあの仮面ライダーの中盤からずっと全部自前なんでね。
あ、衣装自前なんですか。
一番の結構あの自前で有名なツートンカラーの、
はい、
ズボンあるじゃないですか、
ね、
あ
のポケットが紺のやつね、白いズボンで、
あれこの前ね、あの、はい、これも佐々木守さんの作品なんだけど、三つ首地蔵ってあの、はいはい、いとこ同士っていうね、見ても久しぶりに島田陽子主演のやつでね、
はいはいはいはい、
で
同士、
はい、見てたら最後のシーンにね、同じズボン履いてるんだよここでも履いてんだと思って、
はい、ま
あ、
自前
だから、その自前のズボン履いてね、沼入って、おい、俺帰りどうやって帰ったんだろう。
おかしい。
あのズボンは最初に履いたのはお荷物、小荷物ですよ。
ああ、そうなんですか。伝統のズボンなんです
か。お荷物、小荷物で衣装で選んで、気に入ったから衣装部から買ってきたズボン。
はいはいはい。
だから普段も履いてて。
で、一文字履いても履いてて。
だからほとんどそのまんま行って、そのまま帰ってくるっていう。
おお。機会なしで、
だからアクションでゴロゴロするのって勘弁してくれって、俺これ自前なんだなってね、
はいはいはいはい、
汚したくないってありましたけども、
まあ、あのズボン覚えてますよ。あの樹脂のポッポッキがこう、
あの基本的にね、あのあまりその変わらないっていうところ、ちょっと照れが入ったりする、時代劇とカツラかぶって
着物着
て、
はいはいはい、別人になれますよね、
それでチャンバラが好きだっていうのもありますけど、
はいはいはい、
あの 時代劇が好きです。
時代劇が好きですって。
はい。
はい、じゃあ辛坊さん。
決してあの特撮が嫌いなわけじゃない
ですよね。もちろん。もうカメラ大好きってさっきお聞きしましたから。はい。
続きましては、スバルタイガさんから。
はい。
マスターアレーナちゃん、そして一文字早とこと、佐々木健さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい。1977年生まれの僕にとってリアルタイムで見ていた仮面ライダーといえばスカイライダー以降なのですが、うん、夏休みに仮面ライダーの再放送があり、そこで初めて一文字隼人という男に触れました。そこで初めて大野研究会の皆さんとの盾というものに意識してみたのですが、戦隊などでジャックの盾に慣れていた僕には地味に感じてしまいました。まだまだ13歳の僕には、大野研究会の盾の良さは分からなかったようです、うん、大人になり改めて仮面ライダーを見返してみると、うん、いかにすごいことをしているのかがよく分かります、うん、佐々木さんご自身も大野研究会の皆さんとはいろいろと思い出があると思いますが、そのあたりのお話を詳しく聞かせていただけたら幸いですと。
あのね、はい、大野研究会ってだからあの要するにジャックとかっていうのは、はい、みんなアクションなんですよ。だけど大野研究会っていうのはね、うん、やっぱりあのその研究会自体が本当はチャンバラから、
はい、
やってる、しっかり基礎のやってるところの劇団で、うん、アクションじゃなくてね盾なんです、全部、
はい、
だからその間とかね、うん、全部お芝居なんですよ。
なるほど。ただこう立ち回りするんじゃなくて、お芝居でそういう間とかそういうものがあって、はあ、
うん、その着ぐるみ着てやってくれてるね、はい、連中が、はい、あのどうせ見えないからっつって、うん、あのセリフの数ね数えてるなんていうね、うん、そんなこと全くない。みんなきちっとセリフ覚えてね、うん、きちっとやってくれるからね、うん、あのマスクかぶってても声を入れるのにねすごく楽だった、
うん、あの、
まあ、80% はね研究会の頑張りですよ。だからどっちが主役って言ったら僕は変身後だと思ってるし、
うん、
だから彼らなくしてはね、
はい、
で今のまた若い子たちがね、いや彼らがあの頃やってた頃のことをやれったらみんな帰っちゃうって、
うん、
こんな機械なことできません、
う
ん、
できないできない、
だから親方
がこうだって
お前の責任取ってやるったら、はい、って岩場だってダーン飛んでってったからね、
はい、
だからもうほとんどまあ柔道一畜生の時からもう一緒だったんで、
はい、
だからライダーやってて一番楽だったのは僕が一番楽だったと思う、
うん、
だって周りが全部ほら、
あのそうかそうか、もう柔道一畜生で一緒に
ずっと一緒だから、
ね、岡田勝さんも一人にね、みんな、はいはいはい、
だからそういう意味ではね、とってもあの楽でした、ね、入った時から。まあ本当にあの僕もあの、まあ、藤岡君が怪我したからということで、うん、あの絶対に着ぐるみの中入っちゃいけないって言われて、はい、僕はあの最初の、はい、あのなんだ
サボテグロ
の時僕が入ってますからね、はい、あの 全部じゃないですけど、
はいはい、
で僕は変身すれば帰れるわけじゃないですか、
あそうかそうか、
だけどその後一番大変なところを彼らがやってくれるわけでしょ、で彼らに対する感謝っていうのは自分がやってみてどれだけ大変なものか分かんなかったらできないじゃないですか、いや入ってのそれは大変ですよ、
うん、
汗かくなんてもんじゃないし、
はい、
見えないし、それでよくねああやって危険なね、その立ち回り危ないところでもそんな見えないマスクをかぶりながらでもね、はいはい、命かけてやってくれたからこそあるんだし、
うん、
やっぱその辛さも僕は3本ぐらい入ってるんでね、どれだけ大変なんだろう、だからありがとうって気持ちがあればこそ、だから生身で顔出してる時でもね、あまり飲んでばっかりいないで少し頑張ろうって気持ちはあったんだけどもなかなかあの気持ちだけでどこまでできたかっていうのは分かりませんけども
一文字早と思った時はね酒なんだよ
いや改造人間のエネルギーはねアルコールだって、
アルコールだって、ね、アルコールをなんかエネルギーにチャージする機能があるらしいですね、そうだから肝硬変とかにならないというねはい、次行きましょう、は
い、続きましてラジオネームチルソンさんからです、
はい、
マスターレーナさんこんにちは、そして、はい、佐々木武さんいらっしゃいませ、
はい、
さてもちろん仮面ライダーは大好きなのですが、もう一つ私は宇宙鉄人兄弟のグランゼルが大好きで、当時はよく絵を描いていました、やはり兄より弟です。そこで質問なのですが、最初兄弟は顔がモニターになりビデオ画像での出演という変わった形でしたが、仮面ライダーなどと比べて苦労した話などがありましたら聞かせてください。これからのご活躍楽しみにしておりますと。
あの苦労じゃなくてね、はい、楽すぎてね、質問されてもねどうでしたかって全く記憶にないもん、ね、
そうなんですか。
なぜかっていうと、だからモニターの中に顔が映るわけでしょ。
そうですね、バーッと開いて、
あれだってセットで座ってね、バストアップで撮ってるわけ
だから。ああ、そうか、それでお芝居して
る。だから現場に行ってんのは、あの、
はい、
着ぐるみしてるね、 小野研究会の人気なんですよ、
はい、変身後はね。
そうなんですよ、はい、だから、うん、聞かれても分かんない、どうだったってそんな楽な番組なかったんじゃないですか。
じゃあ、こう個人でスタジオにいてそこの自分の顔の部分だけを撮っていくって感じなんですか、
まあ、後半はね結構抜け出してやってました、は
い、そうですよね、
うん、
ただその時の話は、その時にね、一番下だった、うん、一番下の弟って古川聡っていうのがね、
はい、子役の子が、はい、
今劇団作ってね、うん、まあ、畑役を見に行って、うん、先月も2回目の公演見に行きましたけど、
うんうん、
もう素晴らしいね、演出家になってますよ。
子役のチンニちゃんとか言ってた、ね、この子が、
うん、はい、2、3日前ね帰ってきてね、はい、石の森章太郎先生生誕70周年のね、
はい、
CD 送ってきたからこれ見てたら、
はいはい、
たまたまその兄弟院芝居見て、おいこのガキが俺も年を取るわけだな
って。あんなちっちゃい男の子がね、もう劇団旗揚げしてもう立派にすかって、は
あ、でもまあ子供の頃から、ね、小学校の頃からあいつ自分で書いて、ね、だから学芸会なんかで演出したりなんかっていう話聞いてたんでね、はいはい、やっぱその才能はあったのかなと、なかなかどうして頑張ってますよ。これが宇宙鉄人からの、メッセージです。
はい、はいね、はい、チルソンさんいいですか。実は
ここに
チルソンさんここに。わかりました、黙っておりますけど、感激してますけども。はい、じゃあもう一度
続きましては、マーク2さんからです、
はい。
マスターレーナさん、そして、佐々木健さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
さて、佐々木健さんといえば、やはり仮面ライダー2号、一文字隼人が自分の中でも真っ先に浮かびます。年代的に僕はリアルタイムで見た世代ではないのですが、夏休みの再放送でよくテレビにかじりついて見ていました。
あ、20代だとそうなんだね。
そうですね。はいはいはい、でも今回、佐々木さんがゲストで出演するとのことで、やはり仮面ライダーをリアルタイムで見ていた世代から、佐々木さんへのメッセージが欲しくて、僕と年が10歳以上離れている兄に当時の話を聞いてみました、
うん、
兄は自分と違って、アニメとか特撮大好きというわけではなくて今は普通の社会人として生活をしているんですが、うんうん、
普通の
働いてるんだよね。そうですね、はい、子供の頃はやはり仮面ライダーが大好きだったそうです。ライダーカードも集めていたし、うん、良い子は真似しちゃいけないよという約束を破り変身ベルトを巻いてテーブルからジャンプしテレビに頭をぶつけて鼻血を出したなどというエピソードも恥ずかしそうに話してくれました、
うん、
兄とはこれまであまりそういう話をしたことがなかったんですが、うん、やっぱりどの世代どの人にも憧れたヒーローがいる、うん、そしてそれは世代を超えて永遠なんだということを兄の話を聞きながら身近なとこで感じることができました、
うん、
そういう意味でも今度佐々木さんがご出演される舞台改造人間愛花、きっとそこで多くの人多くの世代が永遠のヒーローの生き様を感じられる舞台となるのではないかなと思っています。これからも頑張ってください。舞台の成功を祈っています。それでは、
はい、ということで、
ぜひ見に来てください。
はい。はい、で、今まさに、この改造人間愛花というお話がございましたけれども、はい、10月ですね。10月の11日から13日までの3日間。
はい。
はい、こちらがですね、駒込にあります、スタジオ、タカタカブーンというですね、ね、スタジオタカタカブーンでですね、改造人間愛花というですね、須崎さんのご主演の、お芝居をやられるということでございますけれども、はい、これは、まあ、どういったお芝居ですかって、今ここにちょっとチラシをいただいたんでね、読ませていただきますと、改造人間愛花、ね、サイボーグエレジーってことでね、お見せしよう、還暦を超えたヒーローの願い。
お
いや、そうか、もうね、10年ちょっと前からね、はい、いろんなことで前に戦闘員日記。
戦闘員日記ございましたね。はい、僕見に行かせていただきました。
まあ、周りがもう全員、はい、若手でね。
はい、若い子ばっかりでね。
で、僕は一文字隼人のその時役で、
はい、
年取った一文字隼人の役じゃなくてね、はい、若い役出てたでしょ。
そうですね、まんまでしたね。
だから、はい、化粧前でね、鏡見てって、はい、本当にいいのかよって。まあ、それは舞台出てしまえば開き直ってやるしかないんだけれども、だからその自分の中のその照れとかも体が動かなくなってしまってるいろんなことがありますんで、その改造人間が年取ってね、要するにいろんな機能がこう麻痺してた中で、でもヒーローって絶対負けちゃいけないって、そういう痛みとか悲しみとかって、そういう芝居をやりだったら俺はできるみたいなことで、いろんなこうところで、はい、まあ、いろんな作家とか、はい、演出家なんか話してても、はい、あんまり絵にならなかったんですよ。たまたまここの篠原ステージングの、はい、演出家と篠原話してる時に、はい、まあ、その話をしてね、はい、でこういう形もあるって、もう一つは別の話もしたら、あ、それなら なんか書けそうな気します、
うん、
だったらお前書くかって言ったら、
うん、
翌日にもう、まあ、自分 の, あの、はい、劇団の劇場ですけど、劇場って言っても本当ね50人ぐらいでいっぱいなんですよ、本当ちっちゃいとこなんですけどね、うん、で今 OK 出してもらわないと、はい、もう埋まっちゃうんで、
はい、
あの来年の話になっちゃうんで、はい、どうしますってもう日にちも押されてきてるんですよ、はい、じゃあ分かった OK って言ったら、その2日後ぐらいに、
はい、
あの佐々木真央さんやったじゃないですか、
はいはいはい、やりました、
あの時になんかあもうチラシ作ってもチラシ配ってんだと思ったら、もうそこで切符売ってたよね、
やっぱり、はいはい、
早い、
はい、えって言ってね、
で、
はい、
まあ台本も書かねえのにお前、うん、そういうことだけはこいつ早いやつだと思ってねまあそれはいいんですけど、その後でまあ いろんなその内容的なことでね、だからその僕があのやってたのはね、はい、その一文字隼と仮面ライダーかも分かんないけど、はい、そういうことじゃなくて、
うん、
いや本当にあの年を取って、
はい、
そして、まあ、平和が訪れてね、うん、もうその戦う必要がなくなったという中に、うん、また新たな敵を 目にした時にどうするかっていう、
うん
うん、そういうなんか痛みと、うん、でまた人間としてその改造された時にね、
はい、
そのいやどういうふうに書いてるか分かりませんけども、うん、そういう話いっぱいしてなるべくこう今のね、うん、大人たちが見て、
はい、
仮面ライダーファンじゃない人間も見ても分かる、うん、その分かってもらえるようなね、
うん、
人間の痛みとか苦しみとか、
うん、
そのやっぱり戦う時は戦わなきゃいけないというそういう男のロマンみたいないろんなことを凝縮して入れてくるよっていう中で、
うん、
そのまあ仮面ライダーやってた時にはあの全く恋愛云々なんて話一つもないじゃないですか。
そうですね。
ただ一箇所その山本リンダが写真撮ってって俺は女撮らないってね。
はい、最初の頃ですね。
確かにあったと思う。
はいはいはいはい、
なぜ女を撮らない、
うん、
買ったのかって、
はいはいはい、
きっとね恋人がいた、
うん、
と僕は思うわけです。
はいはいはい、
だからファインダーを覗いた時に、だからその改造される前にデートしてる時に彼女の写真パチパチパチパチ撮った、ね、カメラマン
が
当たり前に、だけどもそれを覗くことにおいてね、ふっと彼女のことを思い出したりすることが、だから覗けない女は撮らないっていうことがあってもいいんじゃないか、だからそのただ戦うその敵と云々ということだけじゃなくてね、そういう人間としてのあの改造されての痛みとかっていうのをもうちょっと表に出しても、
そうだってやっぱり元の体に戻れないと思ったら恋もできないとかそういうね、いろんなものを捨てなきゃいけないじゃないですか。
改造人間は年は取らない、いやそんなことはないんで、なぜってまああのだからこれとは違うんだけど、要するに僕が言ったライダーにしたってなぜその正義の味方になったら脳改造されなかったってことじゃないですか、
はいはいはい、
ってことは脳改造されなかったから、
うん、
ってことは人間の本質というのは愛であり、うん、正義だということだ、うん、
はい、
だけど脳がそのまま生きててもこれやっぱり老化していくわけじゃないですか、
はい、
で全ての機械にこうつながっててもね、
うん、
ってことする機械そのものが老化しなくても、はい、それに伝えていくその運動能力とかいろんなことが劣っていくだろうと、
うん
うん、だからそれはどうするか、だからその辺のまた痛みであったり、
うん、
苦しみであったり、で新たな敵に向かってでも立ち上がらなければならないという、うん、その宿命みたいなものをね、背負って、
はい、
だからまだ台本ができてないんで、それはあの、
うん、
作家がどういうふうに書くか分かんない、勝手にね、こうなりますああなりますなんて、そうじゃなかったらねまたね話が違うじゃないか
と。いやでもこのタイトルね、改造人間愛花でございますので、やはりそういうところとかね、だから一般の方にももちろん見ていただきたいですけれども、あのまあ僕らのねやっぱりこういうこのラジオを聞いてくれてる方、やっぱりあのファンの方が多いと思うんですけれどもね、仮面ライダーファンにもたまらないですねラインナップでございまして、共演がですね、女優の永野由里香さんという女優さんなんですけれども、
ライダー関係の
仮面ライダー J で地球人やってるんですね、あの僕知ってます、この仮面ライダー J のね僕本作ってたんで、ちょうどね地球人つってね、いわゆるあの仮面ライダー J はやっぱり今で言えばエコのね仮面ライダーだったんですよ。で地球が破壊されてしまうんで、その大自然の力でやっぱり変身するっていうんで、まあ、巨大化するねジャンボライダーってやつだったんですけども、それをこう導いたのがね地球人つってね、確かね人魚みたいに下半身が木なんですよ、
うん、
だから全然動けないんですけども、もう上半身というか体は人間なんですけども、 大地に根を張ってる地空人っていうね、あだからあこれがそれが長野ゆりかさんですね、
彼女はね、はい、あの学生の頃あのフニアスケートやってたので、ね、あ
はいはいはい、
体はしなやかですよ、もう結構ね年は年ですけどいや去年ねあの、僕はあの中時
はい、あ国定中止のね、はい、あの素晴らしいあのドラマね、
僕の女房役で、ね、お待ちをやってもらって、
ああそうか、あの奥さんがそうだったんだ、
その前の川中島で僕の目かけやってる、
はいはいはいはい、
だからあれからうちの劇団にもうこう出てもらってる、
はいはいはい、あれで蓋開けてみたら実はライダーに関わってたっていうね、ご縁ですね、またね、でさらにですね、主題歌があるんですよ、お芝居で。
歌が、
え、歌がなんとですね、もう仮面ライダーブラック RX でおなじみの宮内隆之さんが、
はい、
俺は改造人間、夕焼けの歌というね、
なんか2曲、ね。本当にすごいことになってますよね。ね
すごいですね。
50人ぐらいしか入らないちっちゃいとこでね。
うわうわうわ。
だから5回やって、まあはい、あの満杯になったら300人。
はいはいはい。
だから、その、日にち50で埋まったらもうストップかけなきゃいけないので
。あ、そうですね。じゃあちょっとお早めに。
お早めにですね。ね、はい、
とりあえず僕初日の昼間絶対行きますんで、あの、抑えさせていただきました。さっき抑えさせていただきましたけれども。ね。これはでもね、他にもすごいな、いろんな方々がやっぱりね、佐々木さんが出られるんで、応援っていうこのあのチラシにね、応援っていうこのね、役どころってすごいですね。先ほどの平山徹先生や、千葉次郎さんね、もう一文字隼人のね、良き相棒でした滝和也役のね、千葉次郎さんね。
これのあのこの前特賞ね。
あ前夜祭ってやってらっしゃいますね、7月にね。
前夜祭でね、はい、一緒に出てもらって、その後でものうちのファンクラブの連中と、はい、あの次郎ちゃんのところへね、押しかけてね、あのキャンプに行ったんだけど結局、はい、キャンプしないで全員で次郎ちゃんのところ泊めてもらった大変大迷惑をかけてきて、
ね、あそうだったんです、
迷惑かけたついでだからまた行こうかっていう
話いいな、総勢何人ぐらいで行ったんですか、
いやでも10人ぐらいです
大変ですよ、そんな10人も。
いやー、ね、いいとこだよ、本当にね。
千葉の方出してましたよね。
それで ね、後ろの竹やぶからね、はいはい、でかい、ね、大きい竹切ってきて、長いそうめんやって、それで、夜はその竹を切ってね、全部酒のグラス作って、それでその竹を切って、竹で飯を炊いて。
あ、それ。
こんなんで炊けんのかと思ったけどね。いや次郎ちゃんもとね、いろんなことを教えてくれて、いやまたこの竹の飯がまたねうまかったというね、あんなもほんと子供連れてってなかったからだけどね、子供なんか連れてったらねほんと喜ぶなと思って、また次郎ちゃんもその子供にいろんなことを教えたり、あの木登りとかね、そういう教室みたいなものをほらやりたいなんて、あの言ってるから、
うわ、
だから いろんなそういうことでね、少しあの都会の子供たちも少しそういった田舎のね、そういう木々に触れ、のびのびとさ、遊んでくれたらね、いいかなって、ね、だからジロちゃんも本当にあの、あのカメラでやった時のね、
はい、
番組の滝和也あのまんまでね、
はい、
あのまんまってあれよりかもっと素敵になってると思う、
すごい優しい方ですよね、いやだから僕らにしてみると、そのテレビの、ね、画面を見てた僕らとしては、あの当時の一文字隼人と滝和也が今もこうしてね、仲良くね、一緒にそれこそキャンプしようみたいなね、なんかすごいそれだけでもなんか嬉しくなっちゃうようなね、あれなんですけども、
あのね、
はい、
二郎ちゃんと、あの前に僕があの仮面ライダー伝説で本出した時に、はい、もう一切そういうマスコミとかそういうのに関わるの嫌だって、で僕は直接電話かけてですね、OK、あの時で二十何年ぶりで、
はいはい、
全くその離れたその時間なんて関係なく、仕事終わってから朝のねホテル帰って朝の3時4時ぐらいまでね、疲れないんですよってことはね、嘘話する必要ないの、あの誰かさんと言いませんが、本当にね本音トークでいい、
はい、
お互いに、だってあのライダーやってると一度も一緒に飲み行ったことないんだよね。
そうだ。あれで、ね、あ、そうか、返信を使って忙しかったですね、当時ね。
いや、あのだからあの、その休み、ね、時間とかって相談を受けたこともあるし、話はこう、だけども、一緒に 日は飲みに行こうかとか、うん、他の、ね、スタッフなんかっていうのがあるけども、でもね、こうやっていられるし、今でも、うん、いられるしっていうのはあれですけど、
いい関係ですよね、うん、はい。で、他にもカメラリアスピリッツの村田健一さんとかね、なんかいろんな方が、やっぱなんか、スタッフさんの応援団としてね、
はい、
こう名前を寄せていらっしゃいますけれどもね、2008年、今年でございます。10月の11日から13日、11日の土曜日が、昼の14時からと夜の7時から、12日が昼の1時からと夕方6時から、そして13日が、午後3時からということでね、全5公演。でございますんでね、ぜひともこれお問い合わせがですね、たかたかブーンの方でよろしいんですよね、はい、これね、はい、こちら電話番号これ言っちゃっていいのかな、
いい、
大丈夫ですね、はい、東京03-6427-7801、ね、東京03-6427-7801でございますね。聞きそびれたなと思ったらもう一回この番組聞いてくださいそう思ったね、で改造人、愛花ということで、ね、これ楽しみなんだ本当に、でそのさっきおっしゃってた戦闘員日記もね泣きました。もうとってもいいお芝居でした
ね。あんないいね、戦闘員と戦っていいのか、バカ野郎みたいなね、
ね、仮面ライダーは、ね、やっぱりショッカーと戦うんですけども、はい、戦闘員も実はね、なんか集団就職で出てきたやつとかね、結構いいやつばっかりだったのが、まあ、たまたま騙されてね、こう悪の軍団に入ってしまった、
はい、
だからそいつらにはライダーはとどめを刺していないっていうね、なんかそういうね、なんかね、あったかいお話でね、
はい、
だってあの戦闘員言ってる子が正しいんだもん
そうですよね、なんか世の中のね、なんかどうしようもない人間たちを生かしてると意味がないだろうっつってね、そうそうそうそう、もうそれはね同感でございます、ね、ですけどとってもこう楽しみでございますね、改造人間
ちょっとこれが、はい、もしね受けたらたらればですけどね、
いやいやいや、
だから第2弾、
うん、
来年やろうか、
はい、
ここが戦いに行くところでね、シミュレーションにしてるんで、
ああなるほど、
その後の戦いを今度もっと大きいところでね、
はい、
だから大きいところでやれるかなって思いぐらいね、お客さんの方でしてくれれば、
はいはいはい、そうですね、
なんとかしようよっていうのを、で今度無理言ってね、変身ベルトもね、造形、
はいはい、
最後佐藤
さん、あ、最後佐藤さんはね、シャドウムーンのね、はいはい、
こんな大変なやつにね、無料提供と頼むよって、
もう造形師としてだって素晴らしいやつ
ですよ、予算がねえから、ちょっと俺にプレゼントしてくれって、
ね、もうまた佐々木さん応援団だからこれね、
勝手なお願いしてね、もう本当にね、
いやでもじゃあそういったなんかいろんな方たちのなんかまたこの友情も含めてね、
はい、
なんかそういうのが結集した、改造人間愛花でございます、10月の11日から13日これ絶対楽しみにしておりますので、じゃあこれから稽古だと思いますけれども、本当頑張ってくださいよ、ぜひね、はい、
誕生日のプレゼントですけどね、はい、うん、10月10日は石門寺隼人の誕生日
です、そうです、そうです、
誕生日の翌日から始まる、
そうだ、
だけど決してこれは一門寺隼人じゃない、仮面ライダーじゃないですけど、
は
い、
でも、スタッフさんがやってますからね。それは皆さんのイマジネーションの中でね、でもこういう改造人間がいたんだっていう話をね、見ていただければ、ね、
はい、
それぞれのヒーロー像が、皆さんのね、見る方がこれで、膨らましてくれればいいんじゃないかなと思います。もう何をともに本当に期待しておりますので、よろしくお願いいたします。頑張ってくださいね。ということで、今回のゲストは、もう嬉しい恥ずかしい、もう本当にもうドキドキなことありましたけども、なんかいろんなお話聞いて嬉しかったです。佐々木健さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の地下48階です。
いらっしゃい。
ショッカーの敵、そして人類の味方、お見せしよう、変身と。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回のゲストは佐々木健でした。
いやー、レナちゃんどうでした？
なんか私、仮面ライダーを、オンエア ーでも見てなくて、うん、あの DVD を借りて見たんですけど、はいはい、昨日見た人がここに
猫社長が
借りました、はい、昨日見た方がここにって言ってなんかすごいちょっと温かい気分になりました、
ね、不思議だよね、そういうことね、はい、うん、僕らねやっぱね須崎さんのお話聞いてるとね、あの小学校5年生に戻りますああもう夢中になって変身ポーズを撮ってて、ですごいやっぱりね、あの誰もがねテレビを見て覚えるからみんな反対側に覚えるんだよ、うん、
左から私も最初昨日テレビを見ながら、うん、あ違った、うん、こっちだわって
右からだよ右からみたいな、ね、
戻しました、
そうそう、はい、だそういうのねやっぱりすげえこだわる子供だったからね、うん、嫌なガキだったんですけどだからね、うわ生でね須崎さんとお話聞けて本当嬉しかったですけども、うん、さあ、そんなですね須崎さんの、直筆サイン色紙を番組をお聞きの皆様の中からね、抽選で3名様に、
はい、
なんといっても、佐々木さんもですね、ボイス段階出ていただいておりますので、ボイス段階特製色紙にですね、サインを書いていただきまして、3名の方にプレゼントいたしたいと思いますのでね、猫の尻尾の方にどんどんと応募していただきたいと思います。そして、前々回の、
はい、
三木慎一郎くんのですね、
うわ、多い。
多いで、これね、なんか、
ほとんど女の子ですね。
女の子ばっかりでしたよ、すごい。はい、じゃあこれはじゃあ抽選します。はい、どうぞ、この辺から選んでください。どうぞ、こんな、はい、はい、こっちから。
ストーリーでしょ、
はい、はい、じゃあ、この子で。
はい、じゃあ、お二人の。はい。ごめんなさい、これだ。
はい、はい、じゃあ、来ました。
はい、
じゃあ、まず一人目の方ですね。お、尼崎市にお住まいの、
はい、
ペンネーム、さなえさん、おめでとうございまーす。ミキさん情報でたどり着きました。お、いいね、いいね、いいね。普段聞けない話がたくさん聞けて嬉しかったです。ウェブラジオは地方に住んでる者にはとってもありがたいです。あ、そうですか。これからもたくさんいろんな話が聞ける、ゲストの方を期待しています。ということで、今からバックナンバーを聞かせていただきます。
あ、ぜひぜひ。
聞いてください、聞いてください。ありがとうございます。さなえさん、おめでとうございます。二人目。福島県南会津郡、すごいなぁ、聞いてくれてるんだね。ペンネームなるみさん、おめでとうございます。三木慎一郎さんがゲストということで初めて番組を知り拝聴いたしました。お話し上手な大野さんのおかげ、いや、それほどでも三木さんからたくさん楽しいお話を聞くことができて本当に面白かったです。番組初拝聴の私がプレゼントに応募するなんてちょっとずずしいかもしれません。いや、どんなことなんですよ。大好き大好きな三木さんのサイン色紙が心から欲しいので応募する。ほら、ちゃんと当たるんだよ、こうやってな。この番組は魅力的な方たちが多くゲスト出演されるようなので、これから毎回聞きたいと思います。ね、今日も須崎武さん良かったでしょ。はい、そしてもう一方ですね。はい、ペンネーム。ショッカー大好き、嬉しい、本当。岐阜県多治見市の方でございますね。いつも楽しくショッカーさんのラジオを聞かせていただいてます。それで今回のゲストが私の大好きな三木慎一郎さんだったので本当に今回のラジオは最高でした。三木さんの過去現在未来の話の中で私が今まで知らなかった三木さんの一面が分かったり、ボイスラッガーの裏話が聞けて、他では聞けない話がここでは聞けて本当に嬉しかったです、ということでね。はい、以上3名の方をお送りいたします。おめでとうございました。いやー、ということでね、先ほどのね、佐々木武さんの改造人間愛観もそうなんですけれどもね、はい、まあ秋はイベントがいろいろと目白押しでございますよ。
そうですね。
で、私、ショッカー大野とね、貝原玲奈ちゃんが、
はい、
もう二人でタッグを送って頑張るのがですね、
はい、
9月のですね、20日から27日までの1週間やっておりますね、
はい、
中野アニメ文化祭の中で、ね、いろいろなね、まあトークライブというのがあるんですけど、
はい、
これがですね、まず、9月の22日、ね、9月の22日がですね、まずこの、声優の女の子たちを呼んで。
3人いらっしゃるんですね。
はいはい。ね、アイドルマスターとかね、
はいはい、
あの辺で活躍しているね、
下
田あさみちゃんでしょ、それからね、かのまりちゃんでしょ、
はい、
そして長谷川あっこちゃんとかね、こういったメンバーをですね、浴衣でトーク、まだまだ夏は終わらないと、という。ね、お姉ちゃんたち浴衣着て出てくるのよ。で、これ、当然、貝原玲奈も、浴衣だぞ。
はい、あ、
ね、
おう、わかりました。
オッケー、
頑張ります。
はい、9月22日月曜日、夜7時から、ございますのでね、はい、そして翌23日はですね、この番組ショッカーの秘密基地へようこその公開録音でございます。
公開録音。
はいはい、ね、ちょうど1年になりますんで。
あ、なるほど。
はい、ね、で、ちょうど1周年ということで、ゲストはですね、まあ、今回が、ね、
うん、
仮面ライダーに押す崎武さんだったらですね、
はい、
次回はなんと、人造人間機械だ、ジローこと、バン大輔さんに登場いただきましてですね、はい、いろいろお話を伺っていこうじゃないかと思います。9月23日のですね、朝10時から、
お、早い、
健全です。
早起きしてね。
ね、深酒しないようにしたいと思いますけど、前の晩。はい、そして、その日のね、9月23日の午後2時からはですね、
はい、
悪役言いたい放題。 ね、世界制服会議というですね、はい、悪役の俳優の方にお集まりいただこうということでございまして、仮面ライダーのね、はい、スカイライダーでね、ゼネラルモンスターとかですね、他にも忍者キャプターとか、はい、アイアンキングとかね、仮面の忍者掲げなんかで活躍されております、堀田新造さん、
はい。
ね、悪役なんだけど普段はね、優しい方なんですよ。この堀田新造さんと、マジンガー Z のですね、アシュラ男爵とか、ね、仮面ライダーストロンガーではね、ジェネラルシャドウの声なんかもやってらっしゃいましたね、うん、柴田秀勝さん。
はい、
この二大巨頭を招きしてですね、世界を征服していこうじゃないかと、そんなお話もしようかなと思っております。そして、翌々日の9月の25日、これは平日木曜日なんですけれども、はい、夜7時からはですね、声優面白トークショーということで、この番組にも遊びに来てくれました、美少女戦セーラームーンのセーラーマーズやですね、クレヨンしんちゃんの松坂梅でおなじみの、富澤美智恵さんをお招きしましてですね、はい、またいろんなお話を、はい、楽しいお友達トークをですね、展開しようじゃないかと。うん、もうこの4本をトークライブをガンガーンと、
はい、
お届けしながら、
はい、
最終日の9月の27日の土曜日はですね、午後3時から、ね、2時開場3時開演でございますね、はい、アニソンパワー2008というですね、もう猫の尻尾が自信を持ってお届けするですね、アニソンライブがございます、水木一郎さんやね、もじょさん、串田明さん、宮内隆之さんをはじめですね、アニソンのですね、はい、アーティストがずらっと揃って、もうとにかくね、いろんな曲をもうお届けしようというですね、もうヒーローソングは元よりですね、アニメソングやですね、はい、あんな曲やこんな曲もいろいろお届けしようと思いますのでですね、ぜひぜひこちら、
はい、
こちらのですね、猫の尻尾のホームページからリンクしてますのでね、中野アニメ文化祭の方もね、ちょっとホームページ覗いてみていただきたいなと思うんでございます。だからもうさ、9月はね、中野アニメ文化祭でしょ、はい、アニソンパワー、はい、そして10月は改造人間愛があるというわけでございましてね、はい、秋はイベント三昧だよ、ね、でちなみにあのね、最新情報、11月のね、はい、最終土日はね、はい、スーパー戦隊スピリッツを 2days やるからね、
おー、
そんなお話もあります。まあ今年はいい年だね、
はい、
そんな中で、いろいろとイベントを皆さんね、今度は直接イベントでお会いしたいなと思うわけでございます。じゃあここからこのぐらいにしておきますか、
ね、
今日のところはこのぐらいにしておいてやろうかということで、お相手は私ショッカーオーロと
貝原玲奈でした。
せーの、
またねー。